ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。堀江一三議員。介護保険制度開始時における介護の社会化の理念から、家族介護に依存する問題について、農地に散乱するゴミのポイ捨て問題について、家族介護が抱える諸問題の解決は、問い、2000年4月にスタートした介護保険制度は、家族介護から社会全体で介護をすることを目指して始まった制度であるが、20年の年月を経過してなお、初期の目的からは遠く及ばず、家族に頼っている現状について、本誌のあり方はどうか。答え、これまでの介護は、主に要介護者の家族が担ってきましたが、高齢化による要介護者の増加や核家族化の進行により、介護者の身体的・精神的負担が大きな社会問題となりました。こうした中、介護保険制度は家族の負担を軽減し、社会全体で支える仕組み、介護の社会化として始まりました。この間、介護サービスは急速に充実し、国民にとってなくてはならない制度になりました。一方、介護をする人手が不足している現実もあり、3年ごとに見直す事業計画において、可能な限り、住み慣れた地域で生活を継続することができる支援として、介護サービスと地域の支え合いを組み合わせた、米原らしい地域包括ケアシステムを充実させていきます。問い、スタート当時と比較して、要介護、要支援認定者は約3倍に、保険料は約2倍に増大した。また、特別養護老人ホームの入所待機者は、全国で昨年度末32万6千人と、入所まで数年待ちの地域もある。家族介護における家計への負担や、要介護者への暴言、暴力や介護放棄、介護施設での虐待なども改善されていないがどうか。答え、介護保険は負担能力に合わせ自己負担する仕組みで、特に低所得者への配慮がなされています。介護放棄や虐待も大きな社会問題であり、地域包括支援センターや土曜日に開設しているちょっと相談所で気軽に相談ができる体制を整えています。問い、介護離職者は年間10万人程度いて、介護と仕事の両立が喫緊の課題と考えるが、その対応はどうか。答え、家族に介護が必要となった場合でも、相談に対応できるよう、各種制度の周知を図るとともに、民生委員、児童委員を含めた地域の支援者とつながり、介護する家族の支援体制の充実に取り組みます。水田等に不当に投棄されたプラスチック類ゴミの影響は、問い、道路敷や水田に不当に投棄されたペットボトル、買い物袋、空弁当箱などのプラスチック類ゴミが非常に多く、農産物への影響が心配されるが、その対応策はどうか。答え、プラスチックの散乱ゴミについては、自治会の清掃活動や市のパトロールを通して状況を確認しています。散乱したゴミは農作業に影響を及ぼすばかりでなく、河川を通じて琵琶湖に流れ込み、その影響が懸念されます。対策として自治会による年3回の環境美化活動や市のパトロール、定期的な回収活動を行い、不法に投棄されにくい環境整備に取り組んでいます。写真が1枚掲載されています。ゴミのない街を目指して、ポイ捨てあかん、綺麗な街が大好き、と書かれた看板の写真です。中川正文議員、公害、化学物質過敏症について、子供の権利条約について、公害の現状と今後の対応、問い、公害の現状は、答え、当市では健康相談や消費生活相談等の問い合わせはありません。近年、香りが強い柔軟剤等が人気であり、これらに含まれる香料が、化学物質過敏症を引き起こすことがあり、健康に害を及ぼしている可能性もあることから、健康被害に苦しむ方も 一定数おられると推察しています。問い、教育現場等での被害状況は？答え、各学校園へ調査した結果、公害に関する被害報告はありません。しかし、制汗剤等、匂いの強いものの使用について指導を行った事例がありました。問い、啓発活動等、今後の取り組みは？答え、使用している本人は良い香りでも、その周りにおられる方が不愉快に感じたり、体調に影響が出たりすることを広く皆様に知っていただくことが必要です。さらに、香りを構成する物質に起因する化学物質過敏症は誰でも発症する可能性があり、その主な症状などをお伝えする機会として、広報誌や市公式ウェブサイト等を活用していきます。香害とは、洗剤や柔軟剤などに含まれる人工的な香りで、頭痛や吐き気などの身体症状が出て苦しまれている方がいます。また、こうした人工的な香料により、化学物質過敏症を発症され、深刻な健康被害が引き起こされるケースがあります。子供の権利は守られているのか？問い、休校措置において、子供の意見は反映されたのか？答え、2月27日に国から全国一斉に臨時休業の要請があり、当市においても3月2日から臨時休業しました。新型コロナウイルス感染症の拡大防止や、子供が安心して学校に通い、学ぶ環境を整えることは大人の責任であると考えます。その後も国、県内の感染状況、先の見通しが立たない状況であったことから、4月以降も2回にわたって臨時休業、並びにその延長を決定しました。しかし、子供が学校に行って学びたい、友達と一緒に活動したいという気持ちに寄り添った考え方も大切にすべきであったと思います。臨時休業中は家庭との連絡体制を整え、家庭訪問等を行いました。子供の生活状況や個々の抱える悩みや不安を聞き取ることを重点に置き、子供たちの気持ちに寄り添った指導、支援ができるよう学校再開に向け準備をしてきました。問い、休校措置で奪われた子供の育つ、学ぶ権利の確保は？答え、学校から家庭学習の教材を配布し、回収、添削することで、児童生徒の学習機会の確保、学習の定着に向け取り組んできました。また、5月からは新学年の単元内容も家庭学習で進められるよう配慮し、その学習の抑えを分散登校で行ってきました。今後、授業時間の確保のため、夏季休業期間の短縮等、児童生徒の負担に配慮し、学習活動を進めていきます。子供が主体的に自ら求めて学び、そこに喜びが感じられるような課題解決型、探究型の学びを実現していきます。そのことが未来を担う子供たちの本来の生きる力、社会で役立つ力の育成へつながっていくと考えます。
細野正幸議員、新型コロナウイルス関連の支援対策について、小泉以北、八集落の将来に向け希望が持てる整備について、ギガスクール構想と学校現場の新型コロナウイルス対策について、10万円の特別給付金について、問い、郵送とオンライン申請がありましたが、現在の申請件数と給付状況は？答え、6月9日現在オンライン申請が349件、郵送申請が13,651件の計14,000件となり、対象世帯数の約 95% が申請済みで、給付済みは約 84% です。問い、すべての方に給付を受けていただくためにも、まだ申請しておられない方の対応は？答え、申請受付が8月14日までですので、時期を見てお知らせしたいと考えています。子育て世帯への支援について、問い、 就学支援、奨学支援臨時給付金の申請が6月1日から始まった。6月以降、雇い止めなどの影響が懸念されるが、市はどのような対応を考えているのか。答え。本給付金は6月1日を基準とした制度であり、仮に6月以降も現在の状況が続く場合は、動向を見ながら検討していきます。県道3島本栖線の災害時避難路について。問い。県道3島本栖線の災害時の避難路線は、現状として門の開閉を事業者にお願いしているが、常時通行できないか、また代替路線を検討し、実現を目指すとあるが、どのような計画か。答え。災害時に限り通行できるよう、平成24年に協定書を締結しており、安全上常時の通行は問題があります。代替路線については、具体的なルートは未定ですが、現地の状況から大規模な擁壁工事が必要となります。今後、工法を検討し、整備実施の可能性について、総合的に分析します。問い。北部8集落と長浜をつなぐ道路の要望活動が行われているが、市としての対応は？答え。小泉以北8集落まちづくり協議会では、長浜市側の自治会とも合意形成を進められています。今後は関係自治会により、事業に対するさらに具体的な要望をしていく必要があります。道路整備を事業化するためには、滋賀県の道路整備アクションプログラムへの位置づけが必要となり、本市としては長浜市との連携を図りつつ、令和5年に見直される予定の次期アクションプログラムに位置づけられるよう努めます。ギガスクール構想について。問い。今回の新型コロナウイルス禍の影響により、小学校の児童生徒に一人一台のパソコンを配備するように国が大きく方針転換をした。今後のスケジュールは？答え。議決後、県の共同調達協議会において、機器の調整を行い、7月末に契約できるよう事前準備を進めます。また、機器の納入は契約の3ヶ月後を見込んでおり、整備が整い次第授業に活用していきます。問い、第2波が予想されているが、市として学校現場に感染者や濃厚接触者が出た時の対応は？答え、その時点で当該学校を臨時休業とし、すぐに消毒等の措置を行います。この間に、当該学校における濃厚接触者の状況や、保健所等専門的な機関の意見を踏まえて、臨時休業期間の判断をしていきます。何よりも子どもたちの安心・安全に努めていきます。香取和幸議員、改正健康増進法とその取り組みについて、個人情報の処理やデータ処理の安全性確保について、改正健康増進法とその取り組みについて、問い、本年4月1日全面施行となった改正健康増進法は公共施設すべてで守られているか。答え。学校、行政機関などの第一種施設では敷地内禁煙、それ以外の工場や飲食店など多数のものが利用する第二種施設では原則屋内禁煙とされています。第一種施設である本市の学校、認定こども園、幼稚園のすべての施設において、改正健康増進法に定める敷地内禁煙としています。また、敷地内禁煙とされていないルッチプラザなどの第二種施設では、屋外で受動喫煙の防止を図ることができる場所に喫煙場所を設けています。問い、米原市として、改正健康増進法にどのように取り組むのか。答え。受動喫煙防止のため、広報誌や 市公式ウェブサイトを通じた啓発に取り組んでいるほか、関係各課での情報共有に努めているところです。また、各自治会の会館等に、市で作成した啓発ポスターを掲示していただき、市民の皆さんにお知らせしています。今後は地域の健康づくりのリーダーである健康推進員の協力を得ながら、受動喫煙防止への機運の醸成を図るとともに、公共施設や自治会館等の取り組み状況を把握した上で、関係機関等とも連携しながら、施設利用時の喫煙マナーの向上にも取り組んでいきます。個人情報やデータ処理についての安全性確保について。問い、情報処理やデータ処理について、どのようにセキュリティを確保しているのか。答え、市民情報を取り扱うネットワークと行政専用のネットワーク、さらにインターネット接続の3領域に完全分離して運用し、インターネットを介したコンピューターウイルス感染等から情報を守る対策を講じています。また、滋賀県と県内すべての自治体が協力して、インターネット接続口を集約し、専門スタッフによる24時間監視などの高度なセキュリティ対策を行い、不正通信の分析等を行っています。また、職員が利用する業務パソコンは、USB メモリやデジタルカメラなど、利用できる記録媒体を制限して、運用管理を徹底しています。問い、現在、重要文書等の保存と管理は、どのようにしているのか。答え、市で作成した紙媒体の文書は、文書事務の適正かつ能率的な運営を図るため、米原市文書取扱規定に基づき、事業ごとに整理を行い、文書ファイルをシステム登録して管理しています。文書ファイルは、市議会の議決書や、条例規則等の行政文書は、永年。不動産の取得や処分などの契約に関する書類は、30年、または10年など、内容の重要性などを考慮して、保存年限を設定し、その期間が5年以上になるものについては、各庁舎の共用書庫、3年未満のものは、事務室内の住基に施錠の上保管しています。後藤秀樹議員、骨髄移植ドナー支援、国のギガスクール構想。骨髄移植ドナー支援について、問い、滋賀県でも本年度から骨髄ドナー支援事業助成金導入市町への半額補助が開始され、県内の6市ですでに助成金が創設されたが、本市での導入の検討は？答え、本市としても、骨髄等の移植を待つ患者の皆様が、一日でも早く移植を受けられるための支援策の一つとして、令和3年度からの助成金の導入に向けて調整しているところです。問い、骨髄バンクドナー登録説明員育成について、市の協力は可能か？答え、本市では、市が骨髄献血の輪を広げる会と協力して、献血に合わせ骨髄バンク登録会を開催し、ドナー登録への呼びかけを行っています。なお、この会は登録説明員の募集や説明会も実施されているため、これらの情報を市民の方にお知らせするとともに、会場提供などの協力も進めていきたいと考えています。ドナー助成制度予算の補助をしている都府県、日本骨髄バンクホームページより、都道府県名、青森県、導入、平成31年度から、宮城県、平成30年度から、山形県、平成28年度から、県内全市町村で導入、福島県、平成30年度から、茨城県、平成28年度から、栃木県、平成29年度から、群馬県、平成28年度から、県内全市町村で導入、埼玉県、 平成26年度から県内全市町村で導入。千葉県、平成29年度9月から。東京都、平成27年度から。神奈川県、平成30年度から。長野県、平成31年度から。岐阜県、平成28年度から。愛知県、平成31年度から。三重県、令和2年度から。滋賀県、令和2年度から。京都府、平成27年度から。府内全市町村で導入。岡山県、平成28年度から。県内全市町村で導入。広島県、平成30年度から。香川県、平成30年度から。愛媛県、平成30年度から。高知県、平成29年度から。大分県、平成29年度から、県内全市町村で導入。福岡県、令和元年7月19日から。沖縄県、令和2年度から。国のギガスクール構想について。問い。今までは生徒間や学校間の平等性の問題もあったが、生徒一人に一台のパソコンが配備される。例えば全国トップクラスの先生や講師の授業もオンラインで受けることも可能となり、教育環境の変化が望めるが、オンライン授業に関する今後の見解は？答え。動画の配信による授業を進め、その後次の段階でタブレット端末等を活用した双方向のオンライン授業や、動画作成のための研修会を行っていきたいと思います。外部人材の活用については、今後臨時休業が長期化した場合には、オンライン授業を企画する学校の負担等を考慮し、また学校が求めるニーズも把握しながら、学校関係以外の教育機関等との連携も視野に入れて検討します。問い、素敵なプロフェッショナルとの出会いが、各教科を好きになるきっかけになる。特に中学生ぐらいの反抗期になると、親から指示されたことよりも、自分自身で興味を持ったことを頑張るようになったという人も多いのではないか。オンライン授業は、都市と地方の地域差や、塾や家庭教師の有無の経済格差を少なくする有力な手段だと考えられ、都市部に住んでいる、あるいは通える一定程度の所得がある家庭でないと難関高校に合格することが難しい現在の傾向を変える良いきっかけとなると思うが、見解は？答え。学校教育では経済的な事情等に関わらず、すべての子どもが平等に学習する権利を保障し、基礎学力や教養を身につけること、生きる力を身につけることを目的に実践を行っています。外部人材の講師の活用については、学習指導要領に沿った学校教育の目的達成に有効であると判断されることについては、今後も積極的に活用できるように検討します。沢井明美議員、保育園、認定こども園での子育て環境の改善及び充実について問う。保育園、認定こども園での衛生管理について。問い。乳幼児等の使用済みおむつの保管方法は？答え。使用済みおむつは、廊下やトイレ付近等、園によって保管場所は異なりますが、園児ごとにビニール袋で密閉したり、蓋付きの容器等に入れたりして保管しています。衛生上の観点から、園児が直接使用済みおむつに触れないよう留意しています。問い、使用済みおむつの持ち帰りは？答え、取り違えや忘れ物とならないように、ビニール袋に園児の名前を書いたり、直接保護者に手渡したりすると、各園において工夫しています。問い、使用済みおむつは、事業系一般廃棄物として廃棄してはどうか？答え、使用済みおむつを園で処分するには、 園児の人数や収集頻度に応じて発生する大量のおむつの一時保管場所をはじめ、衛生管理や周期対策、収集場所までの運搬等、対策を講じる必要があります。市では、紙おむつ類専用指定袋を子ども1人当たり年間50枚無償配布しています。園においては、ビニール袋等で密閉し、適切な処理を行う等、感染症対策を施した上で、引き続き家庭での処理にご協力いただきたいと考えています。いぶき認定こども園等での安全管理について。問い。いぶき認定こども園の門扉を子どもたちの安全確保のため高くできないか。答え。保護者、園児の出入り口となっている門扉につきましては、安全管理上の面から改善が必要であると認識しており、対策を講じていきます。写真が1枚掲載されています。安全管理上の面から改善が必要ないぶき認定こども園の門扉の写真です。問い、地域にある放置され老朽化したままの危険な建物については？答え、市では危険な建築物に関するご相談をいただいた際、年間を通じて使用されていない建築物については、法律上の空き家等として所有者に対して指導等を行っています。保護者が安心して子どもたちを預けられる環境について。問い、保育士の正規雇用年齢に幅を持たせてはどうか。答え、市では保育士、幼稚園教諭として多様な働き方を選択していただけるよう、複数の任用制度を活用し、柔軟な職員採用を実施しています。問い、園行事への保護者の保育参加は？答え、厚生労働省が定める保育所保育指針に基づき、保育参加や参観を実施しています。しかし、保護者の就労や生活の形態は多様であり、保護者の状況に配慮して保育参加などを実施する必要があります。このため、仕事を休めないと困っておられる保護者に参加いただけるよう、行事の整理や活動内容の工夫を行っています。今中力松議員、米原市東北部を通る道路の維持管理上の問題点について問う。国道365号大野木寺林間の維持管理。問い。大型トレーラー転落事故の復旧工事から丸6年が経過。路面の傾きの状況はどうか。答え。路肩が狭く、大型車がすれ違いなどでハンドル操作を誤り、ガードレールに接触する事故が発生しています。路肩の沈下も考えられるので、県に調査を依頼し、必要な対策を講じるよう要望します。問い、道路の拡幅が急務と思われるが、県の計画に挙げられているか。答え、現時点で拡幅計画はありませんが、滋賀県道路整備アクションプログラムの事業化検討路線として、歩道整備が位置づけられています。合わせて拡幅についても要望します。写真が1枚掲載されています。修繕を重ねても、路肩が狭く常に転落の危険がある。市内河川の浚渫残土を使い、危険な深い谷を埋め立て、広い車道と歩道を確保するよう、県への提案を望む、国道365号大野木寺林間の写真です。市道藤川住まい庭線の維持管理。問い、上平寺から大清水間の道路の痛みがひどいが、修繕の予定は？答え、昨年度、路面正常調査を行い、ひび割れの状況などを把握し、今年度、国の交付金を活用した大規模修繕工事を行います。問い、道路の両脇から大きくせり出し、見通しを悪くしている沿道の樹木の伐採については？答え、木が生い茂ってきた状況から、先般、土地の所有者に対し伐採を依頼し、 一部対応していただきました。引き続いて依頼を行い、通行の安全を確保するよう努めます。問い。昨年、大清水地先の冠水により、片側通行が続いたが、対策は？答え。道路を横断している暗渠など、冠水の可能性がある施設の点検を行い、排水ポンプを準備しています。問い。県道昇格の可能性についてはどうか？答え。毎年、県道昇格の要望を行っていますが、整備時の目的通り、農道として管理すべきとの回答です。しかし現実は、自治体間をつないでいる幹線道路で、市外の通過車両のために多額の舗装修繕費用等を投じている状況です。本年度、交通量調査を行い、資料を提示し、粘り強く要望します。市道大清水、八鷹、水上線の未整備区間の現況と見通し。問い、経緯と現状は？答え、市道藤川住まい庭線と国道365号をつなぐ幹線道路として計画されましたが、未整備箇所を迂回する形で暫定的に道路をつなぎ、平成7年度に工事を一旦完了し、以降25年間そのままの状況です。問い、現在は大型車両が通行不可である。整備されれば災害や事故の際、迂回路として防災上大きな利用価値のある道路となるが、粘り強く交渉に当たっているか。答え、旧庁からの交渉経過からも、用地取得が困難な状況です。しかし幹線道路をつなぐ交通ネットワークや、防災上の観点からも非常に効果が高い道路です。今後も自治会等と連絡を取り合い、条件が整い次第、整備ができるよう準備を進めます。山脇正隆議員、ポストコロナ時代の災害対策を問う。患者減と感染リスクにある開業医への支援を問う。夏休み授業で子どもたちの命と安全を保障するために。地域ごとの安全な避難場所は？問い。藤川自治会のように広域避難所が遠い場合は？答え。藤川自治会を含む周辺地域の避難が必要な場合は、民間施設利用の協定に基づき、大阪シーリング印刷株式会社を避難所として開設することとしています。問い。グリーンタウン、レイクサイド宇科の高溝東では、自治会避難場所として地区の公園が指定されているが、公園は避難場所になりにくい。近くの公的施設や民間施設も避難場所として検討すべきである。また自治会避難所指定のないリーディング坂田、自治会自体のないサンビレッジ高溝はどうなっているか。答え。本市の地域防災計画において、自治会避難所は自治会が場所を指定することとしています。まだ自治会避難所の指定のない自治会につきましては、できるだけ多くの広域避難所を開設し、近くの広域避難所への避難を呼びかけていきます。問い、地元の公園は狭くて屋根もない。自治会避難所未指定のところも含めて、近江公民館か坂田小学校に直接避難するよう周知すべきだが。答え、避難所指定のない自治会、公園等を、自治会避難所に指定している自治会につきましては、近くの広域避難所に直接避難するということを周知していきます。開業医などへの支援は？問い。歯科を含む開業医は患者減と感染危機の中で会員している。今後も開業医をはじめ、小規模事業者に対する家賃等の補助を含め、さらなる減収緩和対策を講じる必要があるが、答え、厳しい経営状況にある小規模事業者等の皆さんに対して、融資が拡充され、資金繰りの支援が強力に行われており、開業医を含む多くの事業者の皆さんが活用されています。また、市独自の小規模事業者向け支援制度は、 人件費や家賃等の固定費の負担軽減を目的に支援するもので、条件を満たせば開業医の皆さんにも活用いただける制度です。今後の予測は困難ですが、引き続き必要な支援を講じていきます。子どもの命と安全を第一に。問い。暑い中での夏休み中の授業は熱中症の危険が大きい。夏休み期間の延長や授業短縮を行うことについてはどうか。答え。熱中症対策として暑さ指数を目安とし、危険な状態であれば屋外へ出ないように指導したり、早めに下校させたり、登校を取りやめたりするなど、児童生徒の過重な負担とならないように柔軟に対応していきます。問い、30人以上の学級数はどれだけか。また3密を回避するために、2つの教室に分散して授業を行うなどの対策が必要だが。答え、30人以上の学級は、小学校14学級、中学校1学級の計15学級です。学習指導員や県費加配教員を活用し、1つの学級を2つの教室に分けて授業を行う等の工夫をしていきたいと考えています。写真が1枚掲載されています。3密を避けられない30人学級の教室の写真です。磯貝明議員、トラクター大型特殊免許。行政放送伊吹山テレビの充実について問う。トラクター大型特殊免許、農耕車限定の必要性について。問い、一定規模以上のトラクターの大型特殊免許について注意喚起されているが、法改正等があったのか。答え、最近の農業は生産性の向上を図るため、農業機械の大型化が進んでおり、作業機の脱着にかかる時間の省力化や移動の効率化などが課題となっていました。こうした中、平成31年4月25日付で、国土交通省が農耕トラクターに関わる道路運送車両法の運用を見直し、一定条件を満たせば、農耕トラクターに作業機を直接装着した状態でも、公道が走行できるようになりました。しかしながら、従来の小型特殊自動車免許、普通自動車免許で運転可能な農耕トラクターの大きさは制限されており、農作業機を装着した状態での寸法が、幅 1.7 メートル、長さ 4.7 メートル、高さ2メートル、最高速度毎時 15km を超えて公道を走行する場合は、大型特殊自動車免許、または農耕車限定の大型特殊自動車免許が必要です。問い、取得の方法は？答え、自動車教習所に通う方法や、直接滋賀県運転免許センターで試験を受け取得する方法があります。また、農耕車限定の大型特殊自動車免許についても、自動車教習所に通う方法、滋賀県立農業大学校が実施する開放講座を受講し、滋賀県運転免許センターで試験を受け取得する方法があります。行政放送、伊吹山テレビの充実について。問い、伊吹山テレビの視聴可能世帯と、小中学生がいる世帯の加入状況は？答え、視聴可能世帯は9490世帯で、このうち約 65% の方が加入されています。小中学生の子供がいる世帯の加入状況は、山東伊吹地域では約8割、米原大見地域では約4割であり、市全体で約6割の加入状況です。問い、伊吹山テレビを活用して、学力補充の取り組みや新型コロナウイルス感染防止による学校休業時に授業配信ができないのか。答え、伊吹山テレビを活用することは有効な手段の一つと考えています。今回臨時休業が3ヶ月と長期化しました。 臨時休業期間中の家庭学習も含めた学習内容のポイントを抑えるため、学年ごとに10分間程度の動画番組を作成し、3学年ずつ6週にわたって配信する取り組みを始めます。伊吹山テレビの加入率も考慮し、ネット配信、DVD 配布を行うことも合わせて考えます。今後、今回のような長期の臨時休業となった場合には、伊吹山テレビの活用についてさらに検討していきます。問い、番組の多様化について、一番組とせず、ジャンル別に番組編成ができないのか。答え、現在は15分番組の中で、地域の行事や市政情報、市民の皆様からの投稿写真などもご紹介しています。今後も子どもの学びや生活に役立つ番組など、多様化する市民ニーズを反映し、市民の生活スタイルに合った番組形態を検討していきます。矢野邦明議員、新型コロナウイルス感染症にかかる本市の対応について、グリーンパーク3棟ほか観光レクリエーション施設の管理運営について、新型コロナウイルス感染症にかかる本市の対応について、問い、県内でも早期に10万円の特別定額給付金が支給できた理由は？答え、4月下旬に特別給付金対策室を設置し、県内で一番早くオンライン申請方式により、5月1日から受付を開始しました。郵送申請方式には、学校休業中の給食センター職員等、部局をまたいで多い日で40人を超える職員の協力で対応でき、6月9日現在で給付済みが 84% になりました。問い、指定管理施設の休業要請による指定管理料の見直し、道の駅等への野菜出荷者への支援は？答え、指定管理料はリスク分担に従い負担の協議を、また臨時閉店の直売所等への出荷者の影響には、小規模事業に対する減収緩和支援金の農家向け制度を検討し支援していきます。問い、臨時休業により不足する学習機会を夏休みと家庭学習で取るよう提案されているが、答え、本市では家庭学習内容を再度授業で確認し、特に授業の確保だけでなく、個々の子どもの確かな学力の定着に向けて、理解度に応じた指導の充実に取り組みます。問い、夏休みの代替授業が予定され、放課後児童クラブの勤務時間が減るが、支援員の雇用が継続できるよう配慮すべきではないか。答え、本年度から将来にわたる人材確保のため、賞与の支給を認めるなど、委託料の柔軟な運用をしていただきます。グリーンパーク3棟ほか、観光レクリエーション施設の管理運営について。問い、グリーンパーク3棟、大海母の里文化センター、サメガイ水の駅の公共施設等運営権事業導入可能性調査における改善目的は？答え、3施設には大規模改修費の財政負担の削減や時代に合った市民サービスの向上の必要性があり、民間事業者に運営権を付与し、民間資金の活用等が可能となる PFI 事業の導入を検討してきました。問い、サメガイ水の駅が運営権導入対象から外れた理由は？また、バイカモ、木彫りの里等、観光ポテンシャルの高い立地にあり、早期に再生を進めるべきではないか。答え、本施設はデザイン性が重視された複雑な構造となっており、施設運営上の将来リスクが見込みにくいことが主な要因です。今後は施設のあり方を維持経費に照らし、危機感を持って整理していきます。問い、運営権制度の導入時、レクリエーションの自主事業には事業の浮き沈みが懸念されるため、質の高いサービスの提供には競争性が必要であるが、 同時に市民の意向が反映される市民のための施設であり続ける担保が欠かせないが、答え、本制度は社会の変化を敏感につかみ取り、有益な自主事業を考え取り組む仕組みで、今回の聞き取り調査で前向きな意見や参入に興味があるとの回答を得ています。また、PFI 事業として運営権事業を進める条例の中で、市民のための施設としての観点を盛り込んでいきます。運営権制度とは、施設の所有権を公共が有したまま、施設の運営権を長期間民間事業者に設定する手法で、この間、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力、技術的能力を活用して行う PFI、民間資金活用による社会資本整備の一手法。